12月定例会、一般質問、市政のここが聞きたい。一般質問は、市の行政全般について、自由なテーマで市長に質問、政策提案を行い、市民の声を市政に届けるものです。12月定例会では、10人の議員が一般質問を行いました。ここでは、質問と答弁の一部をご紹介します。なお、掲載された原稿は質問者が作成しています。野村美佐子。1、旧高原の里の利活用について。2、中学校の部活動の地域移行について。3、高齢者等エアコン設置費補助事業について。新緑会姫路聡。1、ゴミ処理手数料の徴収方法変更について。2、道の駅朝日について。3、統合保育園について。講師会小杉武人。1、鮭の不良と影響について。和紙ガス会山田努。1、熊対策について。2、村上駅周辺まちづくり事業について。新緑会上村正明。1、山北地域の活性化について。2、社会福祉協議会に対する支援について。3、公共交通の充実について。4、移動図書館舎について。新緑会菅井真一。1、農業振興と補助整備事業の進展について。2、後期高齢者に対する人間ドック助成について。3、小中学校児童生徒の育成指導について。和紙ガス会川村幸男。1、人工芝多目的グランドの建設について。2、村上祭りの屋台行事のユネスコ無形文化遺産登録について。新緑会富樫公七。1、有機農業の取り組みについて。2、熊出没対策について。3、村上駅周辺まちづくり事業について。令和新風会高田明。1、多様化するニーズに対応した保育サービスの充実について。2、熊被害対策について。講師会鈴木和幸。1、障害者雇用と就労支援について。
継続できる瀬波温泉活性化を。野村美佐子。問い、旧工芸の里の利活用は国の先導的官民連携支援事業として博報堂が調査を進めているが進捗は。答え、事業計画の具体化に向けてどういった事業者が参画できるのか、建物の耐震性など詳細な調査をしている。問い、村上市と運営する特別目的会社 SPC との関係はどうなるか。答え、一定の期間を区切って博報堂などを中心とした SPC が運営し、その期間内に地元企業が自立して運営していけるようにするものである。市としては成果・業績に応じて報酬を支払うということになる。問い、建物は北向きで窓を設けても南側が崖なので光が差すことはない。地元企業が継続して運営できることが重要だが、空調費用などの維持管理費の大変さから撤退してしまわないか危惧するがいかがか。答え、今回の事業は美術館等を使用することが大前提で進められている。建築、電気関係などいろいろなメンバーが SPC に入って知見や専門性を生かして運営していくと期待する。問い、購入後長年活用できなかった施設であり、市長そして議会も責任がある。継続した事業となるよう 慎重に検討し、市民に進捗状況を知らせ、意見も聞いて進めてほしい。答え、瀬波温泉エリアは、これまでも大きな魅力を発信してきたエリアであり、本施設はその中心部にあり、今後もその拠点となるような施設としていきたい。写真説明、民間の創意工夫を活用して、地域活性化を、はい、旧工芸の里の外観、写真終わり。市長の政治判断を問う、姫路聡。問い、本年10月に道の駅朝日の管理運営候補者選定のプロポーザルが行われた。そこで選ばれたのは新潟市に席を置く朝日未来競争パートナーズであった。このプロポーザルには現在指定管理者で事業を行っている地元企業の株式会社マホロバも応募したが選ばれなかった。その理由を聞きたい。答え、プロポーザルには3つの事業者の応募があった。応募者は自ら提出した事業計画書と収支計画書に沿ってプレゼンテーションを行った。審査は施設の目的を達成するための取り組みを管理運営体制や経営基盤、周辺施設の利用策などを踏まえ、21の評価項目をもとに行っており、その結果として今回の事業者が選定されたものである。問い、現在指定管理者として事業を行っている事業者や地元企業体とは協議を行ってこなかったのか。答え、令和3年には基本構想を作り、地元地域の方々と一緒に議論を重ねてきている。その上で公募型プロポーザル方式となった。問い、結果的に実績のある地元事業者が選定されなかったが、市長は本当にこれでよいのか、もっと良い方法はないのか、政治判断として今一度考えるべきであると思うが。答え、私は市長としての発言も行動も持続可能な村上市を最優先に考えており、適正かつ透明であるかをすべての判断基準としている。写真説明、地元企業が頑張っている道の駅朝日緑の里の外観。写真終わり。